デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、いつも私たちに良いことをしてくださるお方です。それでは今朝も共に聖書の御言葉をいただいてまいりましょう。
テモテへの手紙第1、2章8節から15節。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。同じように女たちも慎ましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分を飾りなさい。
本日共にお読みしました箇所から、私が注目したい箇所は、8節の、だから私が望むのは、男は怒らず、争わず、清い手を挙げて、どこでも祈ることです。と書かれている箇所です。現代社会において怒っている人はたくさんいます。イラついている人ともたくさんおられます。人はどうしてそんなに怒ってしまうのでしょうか。かくいう私も結構イライラしたり怒ってしまうことが多い人間です。特に車を運転していますと、なかなか人が変わってしまうとよく言われます。前を走っている車が遅かったり、特にこっちが急いでいる場合などは、そういうイライラを感じてしまいますし、また、指示器を出さないで突然方向変換をしたり、ね、曲がったりされますと、どうしてこんなとこ指示器も出さないで曲がってしまうんだとですね、思わず車の中で叫んでしまったりします。また私は、計画を立てるのがとても好きでございまして、何時から何時まではこういうことをして、その後はこうしてとですね、結構綿密に計画を立てる方でございます。ですから、その計画が、その時間通りうまくいけばいいのですが、何かハプニングやアクシデントが起こってしまうと、うまくいかないということで、イライラしてしまうことが多い人間でございます。そして片方で行き当たりばったりで何でもしている人がいますと、そういう姿を見てイラつくことも多いのでございますね。まあ反省することも多いわけでございますが、どうして人は怒るんでしょうか。またそうやってイライラしてしまったり、カリカリしてしまうんでしょうか。それは、まあ、端的に言うならば、自分の思い通りにいかないときに人はイライラし、またカリカリし、そして怒りというものがその中に湧き上がってくるのではないでしょうか。どうしてこんなことが起こってしまうのか。また、自分の思っている通りに周りの人たちが動いてくれない。こういうお願いをしたのに全く違うことをしてくるって。そういうことが起こると、やはり人はイライラしますし、怒りが湧き上がってきて、まあ、その人にぶつけてしまうということもあるわけでございます。まあ私も子育てをしておりますけれども、子育てをする上で本当に怒りが湧いてくるのは、子供がこっちの望んでいる通りに行動してくれない。急いでいる時に限ってですね、早くしてという時に限ってゆっくりゆっくり着替えたりですね、自分のやり、遊んでいるおもちゃをで遊んでしまったりということがやはりあるわけでございます。そうすると、思った通りに動いてくれないということでイライラしたり怒りが湧いてくる。もう時にはですね、憎しみまでですね、生じることも我が子ではございますけれども、そういうことがあるわけでございますね。どうやら人は自分の思い通りにことが進まなかったり、自分が考えている通り、自分が良かれと思っている通りに人が動いてくれなかったりするとイライラしたり怒りを持ってしまったりするようでございます。しかしながら、この思い通りにいかないというのはですね、私たちが生きる現実の中においては、多々あることでございまして、 いや、逆に言うならば、思い通りに行くことこそが、まあ、少なくてですね、この世界、自分の思い通りに生きているという方はなかなかいないわけでございます。人それぞれものの考え方や価値観が違いますから、それぞれ違ったことをしてしまうわけでございまして、そうするとどうしてもそのところで思い通りにいかない。また、どうでしょうか、明日は晴れてほしいと思っても雨が降ることがありますし、また、雨が降ってほしいと思っても、なかなか降らないという自然という存在も私たちの現実にはあるわけでございます。ですから、私たちが本当に受け止めなければならないのは、私たちの現実というものは、私たちの思い通りにはいかないのだということでありましょう。まあ、ところが、人はなかなかそのことを受け止めることができず、どうして私の願った通りにことは運ばないのか、ね、どうして私の思っている通りにこの人は動いてくれないのか、そういったことを思ってしまい、イライラしてしまうのでございます。ここに大きな一つの罠が存在していることに気づきましょう。それは何かというと、実はこのように自分の思った通りに生きることがいいのだという考え方は、自分を絶対化した生き方であり、またそれは自らを神としようとしている生き方だということでございます。ある意味、そういったことを考えますと、私たちはもっと謙遜にならなければならないということができるでしょう。アダムも創世記において、彼が最初に神様との約束を破ってしまったわけでございますが、それはどういうことであったかというと、要するに神になろうとした。神のようになれますよという蛇の誘惑に乗ってしまって、彼は食べてはいけないと言われていた善悪を知る木の実を食べてしまったわけでございますが、そのように人はどうしても神のようになりたい、つまり自分の思い通りにことを動かしたいという欲求があり、しかし一方で現実というのは必ずしも思い通りにはならない、そのようなジレンマの中で人はイライラしたり怒ってしまったり、時には争いが起こってしまったり、また憎しみというものがそこに生まれ、まあ、アダムの子供のカインはですね、そのことによって怒りを覚え、そしてそれが憎しみとなり、ついには弟のアベルを殺してしまうという殺人というような悲劇も生み出してしまうわけでございますが、本当にこの現実を生きている世界の中において多くの人たちがこの怒りやイライラによって、その素晴らしい、本当は幸せに生きられるはずの人生をですね、イライラしたり、怒りを持ってしまったり、またそれが憎しみに変わってしまったりというような、ある意味不幸な歩みをしてしまっていることになるのでございます。しかし、じゃあ怒らないように、怒らないように、イライラしないようにと思っていても、私たちには喜怒哀楽というものがあるわけでございますから、まあ、その中で感情というものがスーッと出てくるのを止めることはなかなか難しいのでございますが、聖書はそのところにおいてどう言ってるかというと、そうではなくて、だからそういった感情が現れてきたときには、祈りなさい。ね、清い手を挙げてどこででも祈ることですと。いうふうに書いてありますが、私たちはそのような自分の思い通りにいかない、願った通りにいかない、周りがちゃんとやってくれないというような状況の中にぶつかったときに、怒りが湧いてくる、イライラする、そのときに、それを単に周りの人にぶつけるのではなくて、神様に祈ることができる。そのような特権が与えられているのでございます。この神様は、この世界の創造主であり、この世界を支配しておられるお方でございましてですね。ですから、このできないことは何もない、不可能のない神様に私たちは求め、訴えることができるわけですし、そればかりではなくて、この神様は私たちを神の子供として愛してくださっているお方でございまして、そして良いお方であり、私たちに良いことをしてくださるのでございます。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益としてくださることを私たちは知っていますとですね、聖書の言葉にございますが、そう、神様は万事を益と変えてくださる。 私たちには都合が悪い、私たちには思い通りにいかないように見える現実があったとしても、それを益へと変えてくださるお方がおられるのだ。そして私たちはそのようなお方に祈ることができるという特権が与えられているのでございます。これはなんと幸いなことではないでしょうか。この神様を知らない人たちは、自分の思い通りにならない現実や、ね、自分の願った通りに動かない人たちを見て、イラついたり怒ったりし、またそれを周りの人にぶつけてしまう、八つ当たりをしてしまう。ね、そこでまたややこしい現状というものが生まれてくるわけでございますが、私たちはそれを神様にぶつけることによって、ね、人にぶつけることはありませんし、神様に祈り、神様に求めることができますし、また、神様が万事を益としてくださるのだということで、私たちは自分自身を、まあ、現状というものを客観視することができる。ね、あ、今はこういう状況だけれども、この状況も神様は変えてくださるのだと期待し、生きる道が与えられているのでございます。なんと幸いなことではないでしょうか。確かに気に入らない状況は起こる。私たちに都合の悪いような現実というものが目の前に広がっているかもしれません。でも私たちはそこで祈ることができるのでございます。なんと幸いなことではないでしょうか。この神様に信頼し、この神様に期待している私たちは、決して怒りに支配されて、本当に多くの人を不幸にするような結果を生み出す。そのような動きをすることなくですね、平安な思いを与えられていくことができるのでございます。聖書のお言葉にも中にも、私たちがそのような時にどうしたらいいかということを明確に記している箇所がありますね。そう、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。キリスト者は神に祈ることができます。なんという特権でしょうか。自分のとって都合の悪いことが起こったとき、ぜひ祈りましょう。周りの人が自分の思い通りに、ね、動いてくれなくてイラついたとき、ぜひ少し席を外して、祈りましょう、ね、神様に訴えましょう。また、本当に怒りの根性に支配されて、思わず言わなくてもいい一言が出そうになったとき、深呼吸をして、まず神様に祈るものとなのではありませんか。大丈夫です。神様があなたにとって一番良いことを一番良いタイミングで行ってくださいます。万事を益へと変えてくださる神様が私たちの信じる神様なのですから、本当に私たちはこの神様に信頼して生きていくものとなるのではありませんか。今日も神様の祝福が豊かにありますようにと一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今日もあなたの御言葉をいただきました。どうか私たち時に怒りに支配されることがあります。自分にとって都合の悪いことが起こったり、また理不尽な目に遭ってしまった時に、イライラしたり、怒りが湧き上がってくる、そのような現実にぶつかったりすることがありますが、どうかその時に、本当に神様に祈ることが許されていることを心からありがとうございます。万事を益としてくださるのだ。この自分にとって都合の悪い出来事も、神様はプラスへと変えてくださるお方だ。私の人生を支配し、私の人生を導いてくださる、この素晴らしい神様をしっかりと見上げて、今日も一日歩むことができるように助けてください。神様の圧倒的な祝福が今日も豊かにありますようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名によって祝福をお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。